今朝は皆さんと私の間にいつもかかっていた雲が消えたようで、本当に皆さんともっと近くいることを感じながらこの礼拝を捧げております。心から感謝しております。私たちはマタイによる福音書を一緒に読んでいます。そしてそこでイエス様が弟子たちの信仰を育てるその働きと教えを触れながら、私たちの健全の信仰への道を共に学んでおります。今まで信仰にはこのシャツのこの第一ボタン第二ボタンのようにしっかりと先に止めなければならないものがあること、皆さんと分かち合ってまいりました。皆さん覚えてますか？第一ボタン、それはイエス様が最初から繰り返し語られた神の国を求めること、それが信仰には第一ボタンである。第二のボタンは何だったのか、イエス様についていくこと、先走ることでもなく離れることでもなくついていくこと、最初少しずれた思いだとしてもついていけば立派な信仰者として神様が成長させてくださると、そのことをイエス様の弟子たちの例を通して共に学びました。今日はこの二つのボタンをかけていく実例を一つ触れていきたいと思います。そしてそこから今私たちの信仰というものはどんなものか共に考えてみたいと思います。さて、今日は子どもたちに一つお聞きしたいと思います。教会で一番楽しいことって何でしょうか？何が一番教会では楽しいかな。以前子供の時に教会で育った方にお聞きします。ちょっと思い出していただいて、何が一番楽しかったんですか？誰かに聞いてみたいな。こういう時にはなかなか目を合わせてくれないんですよね。私の場合は小学生の時を考えると二つあるんですが、まず一つ目はおやつを食べる時でした。まあ教会でいただくおやつってそんな大したものではないんです。なのに美味しいんですよ。なぜかみんなで一緒にいただくそのちょっとしたおやつ、それが楽しくて、その時間が未だに私は鮮明に残っています。もう一つは今日の選挙第2話あるように宝探しです。まあ私が通っていた教会はなぜか年に何回も宝探しをしていました。特別礼拝、特別行事の後は必ず宝探しをする教会でした。で、皆さん宝探しって宝があるのかといえばそうではなくて、ちっちゃな紙切れがあってそこでこう開いてみたら何か書いてある、それを持っていったら先生から小さなプレゼントをいただきます。ところがものすごく楽しかったんですよ。私はもう夢中になって飽きないんですよね。一番楽しかったと思っているのは、最後までなかなか私は見つからないんです、このちっちゃな紙が。でみんな見つけたと喜んでいるのに、で最後に私が見つけた時の喜び、特別なものでした。まあ、その意にしながら宝探しをしていた私の思い出があります。まあ、なぜこの話をしているか、今日は2000年前ガリラヤというところで宝探しをしていた人々の話を皆さんと分かち合っていきたいと思います。さて、イエス様は悔い改めよ、神の国は近づいたというメッセージを繰り返し語りながら交渉会を始められました。その最初されたことはこの働きのパートナーである弟子たちを招いてくださいました。その後彼らと共に主に三つの働きをされたと今日の聖書の箇所には書かれています。一つ目は教えること、二つ目は御国の福音を述べ伝えること、三つ目は病気を癒すこと。これがイエス様の 三代の働きだったんです。さあ皆さん、イエス様は何を教えておられたんでしょうか。ヒントが一つあります。ここに街道とありますが、当時ユダヤ人は街道にみんな集まって律法、聖書を学んでおりました。ですからイエス様はここで街道で諸街道で教えておられたってことは、聖書の言葉、特に律法を教えておられたことになります。具体的にどういうものなのか、マタイによる福音書5章から7章には三条説教というものが書かれていて、イエス様がこの律法を新しく解釈されて本当の意味を教えてくださる教えが書かれています。おそらくそういった内容をイエス様は教えておられました。その内容を聞いた人々はどういうものを感じたのか、この7章の最後にこういうところがあるんです。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。イエス様の教えは驚きの教えだったんです。初めて聞いたこんなこと。こんな深い話があったんだ。嬉しいなって。それを悟った喜び、それを知った喜び、気づかされて喜びを持って驚くイエス様の教えだったんです。二つ目は、イエス様は御国の福音を語られました。さあ、この御国の福音というものは、御国が近づいただけじゃなくて、御国がどういうところなのか、実際どういうふうに私たちにやってくるか、実現されるのか、というものを教えられたわけです。その内容は何なのか。まあ、マタイによる福音書を開いたら、わかります。特にこの十三章というところ、には例え話というのがあって、例えば種まきとかからし種とか、皆さんよくご存知のそういった例え話を通して、神の国をこういうものですということを教えてくださいました。またこの24から25章を見ますと、世の終わりにこの神の国がどういう形で完成されるかを教えてくださったんです。そこから人々は本当の誠の希望というものをそこで得ていたわけであります。最後、働きは癒しの働きでした。ここで一つ私たちが明確にしなければならないことは、イエス様は単なる病気を癒してくださったことではないということです。この教えがあって、そして神の御国の福音を伝えられて、これがどういうふうにこれから実現されていくのか、御国を私たちが身をもって体験できるように、御国はこういうところなんだよという、こういう奇跡があるんだよ、それを感じてもらうためにイエス様がなさったのが癒しなんです。この癒しというものはすでに予言されていたものであると。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。それが実現されたものであります。驚きと気づきのイエス様の教え、誠の平安と希望を与えるイエス様の御国の福音、そして御国の豊かさを感じることができるこの癒しの御業、この三つがセットとなったときに、この噂がですね、あらゆるところに広がったんです。すると、24節に語っているように、人々がイエスのところへいろいろ病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人を連れてきた。そしてイエス様は一人一人を癒してくださいました。その結果どうだったのか。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従ったとあります。今日私たちはこの一つに集中したいんです。イエスに従った、どういう経緯でイエスに従ったのか。いや、この従うということって一体何なのかということです。この言葉から見ても、イエス様に従う中では、 病気の中で病人を連れてきた人々がいて、このイエスに従った人々は癒してもらおうと思ってたくさん集まった人と、従う人は別々の人だったというのがわかります。もちろん癒されてから従った人もいるでしょうけれども、私たちが注目したいことは、この従ったという言葉は単に興味があって来てみたじゃないんです。この言葉はギリシャ語でアコルデインという言葉ですが、これはどういう意味かというと、相手に同意してその後を追う、それ同伴するという意味です。これは弟子たちに対して使われた言葉です。単なる自分の病気のために来ているわけじゃない、イエス様に同意してその教えと福音と癒しで感銘を受けて、そのイエス様に従おうとして決断をした人々。言い換えると、イエス様のこの三つの働きを通して神の国を知り、神の国を経験して、神の国を求めながら、この第一ボタンです。そしてイエス様についていく第二ボタン、それが具体的にこのように行われていたという証言であります。皆さんはどういう思いで、どういう出来事があってイエス様に従おうとしておられるんでしょうか。誰であってもイエス様に従うためには、一つのプロセスを、段階を通らなければなりません。それが今日の第一です。宝探しなんです。宝探ししなければイエス様に従うことができないんです。イエス様は分かりやすくこのようなことを語ってくださいました。さあ、今朝は皆さんと一緒にこのイエス様の言葉を読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。畑で宝を見つけたら、この宝を得るためにどうするのか。自分が持っているものを全部売り払ってこの畑を買うんです。なぜかというと、自分が持っているどんなものよりもこの宝物が素晴らしい、価値あるものだと分かっているからです。2000年前の人々たちはイエス様の中で神の国という宝物を見つけました。宝物を探したんです。そして見つけたんです。そしてそのイエス様に従うことを決断しました。そのために必要なものが何だったのか。自分が持っているもの、自分の計画を後回しにすること、時には自分が持っているものを捨てること、そうでなければイエス様を従うこと、イエス様に従うことはできないからなんです。皆さん考えてみてください。イエス様がここにおられます。イエス様に従うということは、今私は今日この予定がある、でもイエス様今行こうと言ったら、従うということは自分の予定を後回しにすることです。捨てることなんです。なぜそれができるのか。これが元宝物だと分かったときにできます。宝物だと分からないとできなくなる。さあ、ここで私たちは今日二つのことを心に留めたいと思います。畑を買わないで宝を自分のものにする術はないということ。畑は買わないで宝物だけ欲しい、取ったらそれは盗むことになります。自分のものではありません。イエス様なしで神の国を得ることはできない。もしそういう教えがあるならば、それは偽りであると思います。もう一つ、畑を買うために自分の持ち物を売り払う必要があります。そうでなければこの畑を買うことはできない。 イエス様に従うためには、今自分が自分の歩みにおいて何かを諦めることなんですよ。例えばどういうことなのか、皆さん日曜日の朝、もうこれはこの時間こそ私たちに最高の休息の時間、家族のためにはかけがえのない時間です。ところがキリスト者はその時間を、休みたい時間を後回しにして、イエスに従うためにこの時間をイエス様に礼拝を捧げることで今最低捧げているんです。なぜですか？これがもっと価値ある宝物だと分かっているからできるんです。家庭のお金はいつまでも足りないんです。いつまでも足りない。ところがそんな中でも私たちは献金を捧げている。強要されているんですか？誰かが私たちのマインドコントロールしてるんですか？違います。自分からです。なぜかというと、神様に捧げる喜びにこの世にはない、イエス様にある宝物があると分かってるからです。それを見つけたからです。宝物を見つけてなければ、しばらくは一緒にできても必ず離れます。なぜかというと、イエス様に従うためには何かを諦めることが生じるからです。で、天秤にかけて、いや、これを諦めてしまう。しかし、もし宝物を見つけたならば、決して離れません。それがイエス様の教えなんです。それが私たちの信仰なんです。ですから、私たちが今、この場に集まっていることは、神様が、宝物を私たちに与えてくださったこと、気づいているから、見つけたから、この場に来ている。これは素晴らしい、主の恵みではないでしょうか。では、どうすれば私たちは宝物を見つけることができるのか。いや、その宝物って一体何なのか。見つけるコツを私は持っています。なぜかというと、小学生の時からずっと宝探しをしてきたので、あの子供たちに、これからもし教会で宝探しがあったら、これこの通りにしたら必ず見つけます。二つのコツを皆さんにお伝えしたいと思います。一つ目は、この宝、この紙を隠した先生についていくことです。その先生についていたら、もうわからないって言ったら、こう目でこう言ってくれるんです。あそこ、あそこ。あれ、ちょっと上げてみてとか。必ず助けてくれます。もう一つあるんです。いや、先生についていくのどうかなと思ったら、優しいお姉ちゃんについていってください。いや、お兄さんたちは教えてくれません。自分で取って満足ですよ。もう教えるなんかない。で、優しいお姉さんたちがよく教えてくれてました、私は。どうしても見つからないときは、はいって自分が見つけたものをくれたんです。どういう話なのか。宝物を探すときには、そういう導き手が必要なんですよ。私たちにはそのような出会いが与えられて、今はこの場に来ていると思います。その導いてくれた人は誰でしょうか。神様が与えてくださったその出会いは何ですか。聖書を読んでみますと、そして私の短い経験から見ますと、最高の導き手は親でした。聖書はそのようなことを教えてくださいます。まあ、最後になりますが、あの短く証しをさせていただければと思います。あの、私の母はいつも大事な時に私を連れて礼拝堂に行って、あの礼拝の時にですね、自分の隣に座らせて礼拝を守るようにしました。まあ、例えば大学入試の前には必ず連れて行って、こっちで一緒に礼拝を守ろうって言って、あ 徴兵に行った時にですね、もう本当にこれから不安でたまらない時に、まあ日曜日の出発だったんですが、その前に教会に行く。私と一緒に礼拝を守ろう。隣に座らせて、礼拝を守りました。進学校に行く時にもそうだったんです。意味がよくわかりませんでした。で、後で気づいたんです。それ改めて気づいたのは、まあ先日3年ぶりに帰省してですね、その時も母の隣に座って礼拝を守っていました。その時に改めて気づいたんです。ああ、このためだったんだ。神様が私の母として私に教えてくださったのは、礼拝を中心とした歩みのこの幸いなんです。礼拝というものは単なるこの場に身を置くという時じゃなくて、私にとっては御国を味わう時でした。私は今まで全ての決断は礼拝の中でしてきました。礼拝の中で全部示されて礼拝の中で決断してきた。様々な悩みがあっても礼拝の中で示されてその場で解決されてきました。礼拝はそのようなものなんだ。いや、御国を味わう時なんだ。それを中心として歩むことでこれだけ幸いなんだ。それを神様は母を通して教えてくださったな。そう思っています。実は私をこの礼拝の場に導いてくれた母は今もですね、日本語を一生懸命勉強しながら毎週この礼拝を見ています。応援してくれています。礼拝が私たちにはどんなものなのか。私にとっては宝物でした。まあ、今日は父母の日ですね。母の話だけしたら多分父もこの礼拝を見ているので、がっかりするだろうなと思ってすいません。ちょっとだけ父の話をさせてください。まあ、父は40歳頃からもう30年ほど教会で長老という奉仕をしています。長老というのはもう私たちの教会から見たら執事なんです。その執事を30年以上休まずずとやってきたんです。で、私にとって父という存在は、教会が第一なんです、いつも。教会の奉仕が第一なんですよ。もうそれが嫌だったんです。子供の時は。ところが、その中で私は自然と、このどこかでですね、刻まれてきた。教会はとても大切なんだ。で、なんで大切なのか。後で私は気づいたんです。教会は多くの人々に希望になるからです。そこで多くの人々は神の国を見つけるからです。救いを受けるからです。だからこそ神の国を広げていくこの教会こそ神様の手足としてとっても大切なんだ。そのことを私は父を通して教えてもらったんです。とても無口な人でですね、喋らないんです、家族とあんまり。で、私とはよく喋ります。その喋る内容はたった一つ。教会の話です。私が牧師になった時に、父はこう言ったんです。教会はとても大切なんだけれど、人間が集まるところであって、教会らしくなっていくためには、牧師はこうでなければならないっていう、教えてくれました。私は父を通して教会という宝物を見つけました。皆さんはどんな宝物をイエス様からこの信仰の歩みの中で見つけたんでしょうか。それがなければ信仰の歩み続けることはできません。だからこそ私たちには神様がその宝物を与えてくださるんです。親を通して、友人を通して、そして近所の方を通して、いろんな出会いの中で私たちに宝物を与えてくださる。気づかせてくださる。そして私たちはその宝物はあまりにも大切なことを分かっているからこそ、自分のことを後回しにしてでもその道を歩んでいこうとしている。その宝物を与えてくださった主に、 今朝感謝したいと思います。そしてもし親から、いや今親の立場でそのようなことを伝えてきた方がおられるならば、家族のために共に祈る、そのような時を過ごしてまいりたいと思います。神様にありがとうございます。この宝物、職場には学校にはこの地域では見つけることができなかったこのものを与えてくださった主よ、ありがとうございます。共に祈りましょう。愛する天皇と様、私たちに多くの出会いを通して、そして両親を通して、信仰の中にある宝物を気づかせてくださったことをありがとうございます。神様の御言葉には、福音には、そして私たちが経験してきた様々な神様の恵み、御業の中には宝物がありました。その神の国という宝物を私たちは見つけて、イエス様についていこうとしています。どうか私たちにさらなる確信をお与えください。そして様々なものを後にして、イエス様についていくことができますように信仰を強めてください。今朝はその宝物について考えながら、神様に感謝を捧げました。多くの人々がいますが、神様は今この場にいる私たち一人一人に宝物を示してくださったことを心から感謝いたします。与えられた宝物を大事にしながら、これからも歩んでいく私たちでありますように感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。プリントの賛美、イエスのように。
賛美しましょう。イエスのように、
してみましょう。イエスのように、
心触れるものなし。
永遠に探し求めても
永遠に探し求めても他になし
永遠に探し求めても、
日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。ただいまから正栄賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主にある宝物を見つけ、喜びと感謝を持って主に従っていく私たち一同の上に、そして長崎教会に連なるすべての方々のご家族の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
最後に God bless you を賛美し、主と共にこの1週間も歩んでまいりましょう。今日は子どもたちも一緒に前に立って God bless you 賛美します。ちょっと集まりか。 God bless you、 God bless you、私にもあなたにもこの出会いに注がれますように。一緒に感謝の拍手を捧げましょう。